遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、台風がねどんどん来てますね。まあまあまあ、日本の夏ってねこんなもんだなっていう感じがあるんで、まあ毎年のことだろうとは思ってるんですけど、今回の台風なんかすごいですね。日本列島をそのまま覆い尽くしていく覆っていくというか、日本列島に沿ってなんか今のところ来る予報にはなっているっていう感じなんでね。まあ僕が使ってる電車なんかはね、台風ぐらいだと止まることがないんですけど、まあ最近地震では止まりましたけどね、さすがに。なんですけど台風で止まることはないんで、まあ遅延とかはするんでね、多分ちょっと早めのね行動なんかはしていかないとなとも思いますが、まあもしねまあ学校までとか会社までとか電車が動かなくなっちゃったとか、まあ遅れに遅れているなんてことがあると当日ね困ることになりますので、早め早めの行動なんかとか、まああとはやっぱニュースとかでよく見るのは会社の近くに泊まっちゃうとか、ビジネスホテルのねとかで、っていうのはまあ対策としてやはりねあったりするんで、まあ台風当日、まあもうすでにあれか来ちゃってるところもあったりしますかね、だと思うんですが、そういった事前の対策っていうのもね、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。まあ仮にお休みで、まあ、外に出ることもないっていう方はですね、逆にそれ、備蓄をね整えておくとかねっていうのもやはり一つ、事前の対抗策になりますので、そういったのもね合わせて、まあ、全てをひっくるめてその事前対策としてねご用意いただけたらなと思います。まあうちではほとんどないだろうなっていう感じですね。まあそれこそさっきも言いましたけど、僕はまあ電車でね通勤してますけど、僕んところの電車マジで止まんないんで、ほぼほぼ、まあでもそれでもそうちょっと前止まったんですよ、あまりにも大雨すぎて。しかもちょうど僕が止まるところが一時的には普通空間になってたんですよね確か。であれですね、まあただそれは僕が仕事中でに起こって、そのまま僕が仕事終わる頃にはもう解除されていたので全然影響はなかったんですけど、でなんならまあ電車がちょっと遅延してるな、本当にそれも 2,3 分ぐらいだったんで、あんまりというかマジでほとんど影響なかったんですけど、ただねまあそれが長引いていて僕のね終わりの頃までってなっていたらちょっと困っていたので、まあそれも確か本当にその川が水位が上昇しちゃってたっていうのが原因だったらしいので、まあまあ逆に言えば本当にそれぐらい、マジで大雨っていうだけだったらギリ動くので、まあ台風当日でも大丈夫なのかなとは、強いて言うなら駅に向かうまでが死ぬのかなっていう僕の傘とね服と足がびっちょびちょになるっていう、そういうぐらいにはなるのかなと思いますね。それで言うとですね、つい最近傘1個ぶっ壊したんでね本当にあれはやばかったなと思いました。あれも台風だったのかな、台風ではなかったはずなんですけど、あいや台風か、台風だわ。前回の台風の時にその自分の傘を職場に置き忘れてたんですよ。多分前日は雨ギリギリ降ってなくって、前日じゃねえか、多分 2,3 日ぐらい落ちたのかな多分。で家にあったその辺に転がってた傘を持ったら、もう本当に家出てすぐぐらいで風に吹かれてひっくり返っちゃって、使えない使い物にならなくなっちゃって、結局その近くのスーパーって言ったら10分ぐらいかかったんですけど、そう、そこでまた新しい傘を買ってね、で通勤するっていう、傘を買わなければならなくなったっていうこともありましたので、皆さん台風にはねマジで、まあそういった傘の分も含めて気をつけてください。という感じで、始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで前半はまあ雑談にしていこうかなと思います。最近ですね、まあちょっと買いたいもの、グッズが、新しいグッズが出たっていうことで、まあちょっと出かけていたんですよ。まあ何ちょっと前出かけたっていうか、まあこれ1週間前の話で、言っちゃうとあの前回の収録後の話なんですけど、にそのままあのお出かけして、でちょっと遠いところまで行ってグッズを買いたいなって思ってたんです。まあプリキュアのグッズなんですけど、でそこまで着くじゃないですか。あのちゃんとそれ定期外だったんで交通費払ってるんですよ。で着いて、お昼ご飯先に食べて、でその後にそのグッズ売ってるところまで行こうって思ったら、その日休館日マージかーってなって、でさすがにそれは調べなかったんですよ。その日に休館日なんてことはさすがに知らなかったんで、で事前に調べようとも思ってなかったんで、マジでイレギュラーで、まあしょうがねえかと思ってさすがにそれはね、もう抗いようがないので帰りましたね。で帰りの途中でですね、まあ中継駅というか、それはあの定期内の話になるんですけど、そこで一回、立ち寄って、最近ですね、そのクレーンゲーム専門店ってわけじゃないんですけど、まあそのクレーンゲームがすごい特化した、なんて言えばいいのかな、ゲームコーナーみたいのができてるっていうのを知ってたんですよ。めちゃめちゃネオンライトみたいな感じのでギラギラで、ちょっと目やられそうになるんですけど、でその中にちょっとすごい面白いのがあって、10円でできるクレーンゲームがあったんですね。まあしかもっていうか、中身は言ってもすんげえちっちゃい駄菓子だったりとか、なんだろうな、10円で取れるやつって言ってもなんかいろいろ、まあお菓子以外にもちっちゃい小物みたいなのがちらほらあったり、あと10円だけじゃなくてもちろん100円でねやるクレーンゲームとかもあったりはしたんですけど、なかなかないじゃないですか、10円で。まあ駄菓子がしか取れないとはいえ、駄菓子だけでもねえけど、駄菓子とか小物でも10円で取れることってなかなかないなと思ってやってみたら、アームがクソ雑魚でマジでね全然取れねえ。あ、さすが10円クオリティだなって最初は思ってたんですよ。コツをつかむとね、コツをつかむとっていうか、その筐体そのものの仕様を理解すると、あ、なるほど、だから取れなかったんだなってなったりもしたんで、そう、マジでその日のことをね思い出すと、マジでテンションがあのジェットコースターになるんですけど、途中でねボタンをね押さないといけないんですよ。あれ普通クレーンゲームって、まあその商品取りたいものの真上ぐらいまでさ、アームを動かして、でボタンを押したら自動的に掴んでくれるじゃないですか。でただそうすると、一番下まで行ってちょっとアームが開ききった状態になるんですよね。あの床に設置しちゃって、で掴む前に上にグッて上がっちゃうから、なんかアームが多分弱く感じるんですよ。そこのゲームの仕様上、まあこれが他のゲームセンターというか他のそのクレーンゲームだとどうかは分かんないんですけど、少なくともそこのところのクレーンゲームは途中でボタンをもう一回押すことで任意の高さのところでアームをガシッてできるんですね、らしいんですよ、どうやら。で要は地面に設置する前にアームを閉じれるんで、それによってちゃんとフルパワーで掴むことができるっていうのを後半になってようやく理解してそれまで全然取れなかったっていう。でここでまあもし X を見てる方がいたら気づかれたかもしれないんですけど、キュービの狐に 2,3,000 取られたんですよね。それは100円の方のクレーンゲームだったんですけど、そのぬいぐるみ、キュービの狐のぬいぐるみがあって、でちょっとこれはその全部の今回総合の見たクレーンゲームの中でも結構欲しいなって思ったんです。なんでちょっとそれとりあえず取るまではまあ帰らんくていいやろうって思ってたんですけど、全然取れねえの本当に。でしかもそう、最初のうちはマジで1回だけしかボタンを押さなくて、そしたらアームがクソ雑魚で全然取ってくれない。で後半はちゃんとそれに気づいて途中でちゃんとボタンも押したんですけど、それでも掴みどころが悪いとね、やっぱ落ちちゃうんですよね、っていうのがあって、多分2500から3000ぐらいは溶かしたはずです。覚えてないんですどれぐらい使ったか覚えてないんですけど、千円札2回ぐらい崩した記憶があるんで、 体感3000円ぐらい使ってる多分そのキツネ1匹に。まあ最後はちゃんと取れました。もうねあと200円ぐらいしか残ってなくって、あまあ札はあったんですよ別に、小銭を崩してもうこの200円だけで、あで100円かな多分とかでやめようって思ったその100円でやっと取ることができて、なんとかね取って勝って、まあ、勝ったわけではねえな2戦負けてるけどなっていう感じで取ることができたんで、クレーンゲームの仕様はですね先に理解しといた方がいいんじゃねえかなって思いましたね。まあとにかく難しいあれではあったんですけど、とにかくまあ次行くときはねそのコツはもうつかみましたので、駄菓子でも何でもね取り放題で行きたいと思います。以上クレーンゲームでね 2,3,000 投下した話でしたマジでえぐいっていう感じで、まあもう一個ぐらい話したらやめようかなって思うんですけど、そう最近ねまた情報が一個公開されまして、シードフリーダム、機動戦士ガンダムシードフリーダムの特別上映がね決まったということで、なんか500カットぐらい追加のカットがあるらしいですね。そう、その追加のカットを含めてなんかまた9月の後半ぐらいだったかなからまた上映が開始されるということで、絶対見に行こうって思ってますねまあさすがにね次回友達誘うのはもうきついかなって思ってるんで、まあ自分のタイミングでね行けるところで行きたいなって思ってるんですけど、そう追加カットがあるということで、もうすでにね1回だろうが何回だろうが要は前回の分で見てる方でもまた見に行ける、まあかつまあ僕はそれこそ1回しか見てなかったんで、まあ復習がてらもう1回見たいなと思ってたんですけど、それに加えて追加カットもあるっていうことで、見比べねえと何が追加されてるのか分かんないんですけどねなんならでその追加カット分っていうのがブルーレイとかに確か収録される分がやっぱりそうなってるらしいんですよね。っていうのがちゃんとその劇場でも見れるっていうことなので、まあ絶対見に行きたいなと思っています。まあ自分のタイミングでねもうなんか友達とかと合わせずに行こうかなって思っているので、まあそれこそまあこの情報を知ってるっていう方もねいると思うんですが、もしシードフリーダムまあ何回も1回でも何回でも見たよっていう方でも追加カットがあるっていう特別上映なので、ぜひぜひ見に行っていただきたいなと、まあ僕も絶対見に行こうかなとも思っていますし、まあ追加カット分があるんでね、またお得になる、もう一回見れる分お得になるっていうことでもあるので、まあ満足はねもちろんしてると思うんですけど、まあその上を行くさらにね充実感があると思いますので、ぜひぜひ気にしてチェックしてみてください。以上前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はまあ紹介混じりの雑談になるかな。ちょっと紹介もねしていきたいと思うんですけど、そうそういえばねウルトラマンアークについてほとんど語ってなかったなって思ったんで、っていうのも多分前回紹介した時点では1話しか見れてなかったからなんですけど、まあ最近ちゃんとねちゃんとでもないんですけど録画を追うっていう習慣ちゃんとつけまして、まあ数話ちゃんと見たところでのウルトラマンアークの感想をねようやっと言えるわけなんですけども、いや面白いなって思うし、今までにないなっていうのがとりあえず新鮮なところが感想ですね。それこそ今回のねそのキャッチコピーというか本当にテーマの一つに解き放って創造の力っていうことで、創造力っていうのが一つテーマになってるんですけど、その主人公のヒゼユーマ、ウルトラマンアークに変身するそのヒゼ隊員なんですけど、隊員でもねえのかな、スキップっていうのがそういう地球防衛軍みたいな軍隊とかじゃなくて、今までってやっぱそうだったじゃないですか、怪獣対策のチームみたいな感じなんですけど、その怪獣に対して何かをするっていうよりは怪獣の調査をするっていうチームなんですね。怪獣が出るか出ないかの調査とか、いざ怪獣が出た時の避難誘導みたいな がっつりその防衛隊とかみたいに怪獣と戦ってるバチバチのチームではなく、どちらかっていうとその取り巻きというか、事後処理とかもやってんのかな多分だったり、まあ本当に調査をしているっていうチームに所属してるんですけど、なんでまあもちろん人には隠れてね、他の人には隠れてウルトラマンに変身して、で想像力っていうのをテーマにしていくんですよ。それこそその小さい時とかに自分の描いたヒーローっていうのがそのままヒーロー像になっていて、ウルトラマンアークになっていて、まあなんだろうな、まだもちろん謎があるにはあって、どうしてそのウルトラマンアークとユーマが融合したのかとかっていう詳しいところはまだ描かれてないんですけど、今のところ。ただ想像力っていうのがまた一つの武器になってて、ウルトラマンアークに変身した時もその想像力によって起点を聞かせてなんか対策をしていく、怪獣の対策をしていくっていうのがまたなんだろう、面白いところだったんですよね。まあそれはね、前回のブレイザーもなんなら想像力のテーマにしてなくてもやってたんですけどなんか自分のね、光線技っていうか、スパイラルバレードっていうなんか光の槍があるんですけど、それを釣り竿にしたりだとか、真っ二つによって二つ同時に投擲したりだとかっていうのを前作やってたんですけど、まあ今回は今回でまたなんかいろんなね、起点を聞かせた想像力によっていろいろやっている感じはありますね。アークファイナライズっていうのが今回のその光線技、アーク自身の光線技になるんですけど、その光線技をなんか曲げることができたりするんですよね。普通一直線に光線技、スペシウム光線とか見てもらうと分かるんですけど、一直線に飛んでいくじゃないですか。をなんかなんだろうな、本当にクッて曲げることができて、なんかバリアを張ってくる敵がいたんですよね。でそれを正面にバリアを張らせるためにとりあえず一直線に一回放つんですけど、それをクンって曲げてぐるってその迂回させて、前面にはバリア張ってるけど横とか後ろとかってバリア基本張れないじゃないですか。なんでそこからブスって刺して倒すっていうこともやったりとか、僕が最後見たところだとまずシールドを発生させるんですよ。シールドもね、ウルトラマン大体みんなシールド持ってると思うんですけど、それを手から出したその光線のギロチンで3分割にして、でしかもそのギロチンにぶっ刺して扇風機みたいにするっていう、そんなこともやっている。結構本当にね、なんだろう、技を組み合わせてバリエーションをすんげー数作っている、そんな感じの印象がありますね。でしかもそれが起点を聞かせたイマジネーションが解き放たれたところがすごい分かりやすくって、ちょっと一回首クーってかしげてピンって戻ると何かひらめいたんだなっていうのが視覚的にも分かりやすいっていう部分もあって、結構面白い作品だなと思っております。なんでまあまだその今放送されてるところの全部までは終えてないんですけど、ただその終えてない部分とはいえ、今追ってる部分だけでも結構面白いことをしてるなって思っていますし、まあまだまだそのそれこそアークについてね、語られてない謎とかもありますし、出てきてない怪獣だとかっていうのが、あと強化フォームだとかっていうのもあったりするんで、まあこれからがまた楽しみだなと思いますね。まあ今回のも結構面白いと思いますし、映画も絶対見に行こうかなと思っているので、まあもし皆さんもね、気になったなって思った方がいましたら、まあ一からね全部見ようと思うと、つぶらいイマジネーションとかのね有料サービスに登録しないと全話見るっていうのはちょっと今から追うってなるとね難しいかもしれないんですけど、まあ DVD が出てからとかでもいいですし、なんか結構最近のウルトラマン面白いなって感じるので、まあそのニュージェネ、いわゆるニュージェネってなってますけど、ニュージェネも僕一から追ってるわけじゃないんですけどね、いつか追いたいなとも思いつつ、最新作は最新作で普通に面白いので、ぜひぜひ見てみていただきたいなと思います。以上、これがウルトラマンアークのお話と、まあついでにこっちの話もするか、そうガッチャードがね、仮面ライダーガッチャードが終わりまして、次回からはね仮面ライダーガブになるんですけど、総括それこそ中盤ぐらいではもしかしたら行ったと思うんですけど、最初のうちはねあんまり面白くなかったんですよねガッチャード、そうなんかあんまりそこでもねえな、多分前作も面白かったからかもしれないんですけど、 そうでもねえなと思いつつも、ただどんどんどんどん本当に盛り上がってったなっていう感じがあって、最終的には割と面白いなとも思ったし、ただね最後に推し死んじゃった最後推し死んでほしくなかったなってちょっと思いましたね。だいぶロス引きずってるなっていうところであるんですけど、死んでほしくなかったなっていうキャラがちょっと死んじゃったんでね、そこは残念だったんですけども、ただまあ、あの物語的にはね結構なんだろう、すごい丸く収めたなっていう感じがあって、まあ良かったんじゃないかなと思います。でまあ一応ガッチャードそのものは次の冬映画までかな、でまあほぼほぼ完結になるっていうところになると思うので、まあそこも見つつで、あと V シネクストもう絶対あるはず、今のところ情報ないのかな、今のところないですね、ないんですけど、まあほぼほぼあるだろうという思っているので、まあ冬映画も V シネクストもひっくるめて全部ね、まだ楽しみにしていたいなと思います。で次回からのガブなんですけど、今公開されている情報としてはなんかグミを使って変身すると、そうで、そうだ、映画でねもう先行登場していて、前のあの夏映画で先行登場していて、なんとなく思った印象なんですけど、やっぱ今までそのグミだけじゃなくて多分お菓子を使ってるんですよね。でドライバーの感じからしても、どちらかって言ったらそのお菓子ってそのものがモチーフっていうよりは、確かに変身アイテムはお菓子なんですけど、ハロウィンなんじゃないかなって思ってて、言っちゃうとそのドライバーがなんかお化けっぽかったんですよね。なんでトリックはトリートとかけてるんじゃないかなっていう、そうそう、そんな感じの印象は受けました。実際どうかは分かんないです。ただとにかくそのお菓子を使ってその多分フォームチェンジとかをするんじゃないかと思っているので、まあ次回作は次回作でね楽しんでいきたいなと思いますし、ここがねそう、仮面ライダーは夏で終わって秋で切り替わりというかになるので、一から見るなら今のうちです。そうまだ間に合うというか、まあ1話はねそれこそ無料配信とか YouTube とかでもやってるはずだし、やるはずなので、もし1話は見逃しても大丈夫で、2話はそれこそ2週間後、まあ再来週、今から見れば来週になるのかなっていうことになりますので、ぜひね一から見れるチャンスになりますので見ていただきたいなと思います。見ていただきたいやつでもガブがどれぐらい面白いかまだ分かんないんですけどねそうまだ分かんないんですけど、まあ仮面ライダーをね一から見るチャンスになりますので、ぜひぜひご注目ください。ちょっとだけ時間余ったな、どうすっか、特になんもねえからエンディングいこう以上、紹介混じりの雑談でした。そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの手よりお待ちしています。ということで、まあそうだ、最近ですね、まあデッキがなかなか改造できてなくって、まあ、時間はあるんですけど眠くてしょうがないちょっと前ですね、まあ、録画を数本見て、まあ、その時にウルトラマンももちろん見たんですけど、なんかね本当にその日マジで眠くって、前日あんまり寝てなかったかっていうのもあって眠くなっちゃって、ちょっとこのままじゃいかんなって思って爆睡したらもう夕方だったっていうね、なんてこともあったんで、そう本当は録画をもうちょい見て余った時間でデッキの改造もしよっかなって思ったら全然できなかったんですよね。でまあそれを別の日とかにもやってるわけなんですけども、1個は強化なんとかできた、強化っていうかまあ軸替えですかね。そう今までちょっとこっちの A という軸でやってたんですけど、まあ全然勝てなくって、1回か2回は勝ったんですけどね、それ以降全然勝ってなかったんですよ。で、まあ結構応用の効く能力なんで、別にその A っていう軸だけにこだわんなくてもいいんですよね。っていうことで B の軸に切り替えようって思って B の軸に切り替えて、 でっていうのがようやっとこの収録の前日ぐらいに終わって、でなんなら2つぐらいデッキを作ってない本当はそう、もともと5個あったデッキのうち2つを崩して別のその2つは別のデッキにしようって思ってたんですよ。そしたらね、全然パーツが集まんない。でそう、その時に1枚ね、その片方のデッキに入れたらまあ絶対強いだろうなって思うカードがあって、でそいつを探したんですよ。全然見つからなくって、まあ言うて安いやろって思って調べてみたら3000円くらいしたんですよねそれなんでそれの価格をもうちょっと一回見てから、もう一回探してみようって思って何回か探してるんですけど全然見当たらなくって、僕が持ってたっていうのがまず幻覚だったのかもしくはなんかの拍子にどっかあの隙間とかに入り込んじゃったのかなって思ったりしてるんで、まあ最悪なくてもいいんですよ。あったら絶対便利だなって思うカードではあるんですけど、あの全然本当に見当たらなくてガチでちょっと今萎えてます。まあ最悪なくてもいいので、それなしで別のパーツの代とかで代用して、あのとりあえず1個はねデッキを組んでいきたいなとも思いますし、でもう1個デッキがあるんですけど、デッキその作りたいなと思ってるデッキがあるんですけど、それもねパーツを探すのがまあだるくてしょうがない。なんせねマジックのカードだけで多分2万とか、まあ、3万はないと思うんですけど、2万から2万5千ぐらいは、まあ、ざっくり計算したらありそうなんですよね、多分なんですけど。なんでその中からねちょっと特定のなんだろう100枚、まあ100枚はないにせよ60枚とか70枚を抜き出すのはねだいぶだるい2万分の70ですからね。まあ同じカード同じ種類のカードを含めても、まあそうすれば多分2万ないな、1万とか1万5000種類ぐらいのカードしかないとは思うんですけど、もうその中からね探し出すのがねだるくてしょうがなくって全然できないんですよね。まあなんとか頑張ってね、割と定期的に1週間に1回ぐらいその毎回行ってる、EDH のコミュニティではやってたりするんで、それにはね間に合わせたいなと思いつつ、まあ、全然間に合いそうにねえなっていう感じですね。まあ加えてそれこそそのちょっと前にも言ったんですけど、スタンダードもね組み始めたので、それもねちょっと改造したりだとか、また新しいデッキを組んだりだとかっていうのもやりたいんですよね。まあ、全然できてないんですけど案はあったり、あと定期的にねパックも買ってって、パーツはね集まりつつあるので1個デッキ案はあるんですよ。あるんだけど形にまだなってないんですよねっていう感じで、まあでもね楽しみたいっていう思いだけはあるので、あそうだ、それで言うとなんか遊戯王も誘われてるんですよね。 EDH やってるメンバーの一人に最近始めたっていう人がいて、ただそのデッキを作って始めたはいいけど全然その EDH ばっかやってて遊戯王の方をやる時間がないって言われたんで、あじゃあ全然行ってもらえたらやりますよ、持ってきますよって言ってはあるんで、もしかしたら週末はね EDH ももちろんやると思うんですけど遊戯王もやるかもしれないということで、ちょっとそれもね調整がてらなんだろうな、デッキも見とかないとな、あとデッキの動きを思い出しとかないとなって思ってますね遊戯王マジで触れてね1年くらい触れてないんじゃないかなそんなことねえかな、でも長い間マジで触れてないんで、もしかしたらね、まあルートとかはマジで忘れてるとは思うんですけど、簡単なデッキを使ってねなんとかやっていきたいなと思っています。どっちもね楽しめたらいいなっていう、どっちもつかどれもですね、 EDH、スタンダード、遊戯王、まあできればねパイオニアもやりたいなってところなんですけど、パイオニアは今のところそれこそその地元の友達でしかやれてないのでそこと遊ばなきゃいけないんですけど、そういったのもこれから楽しんでいけたらなと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。